10ページ、より都市計画道路中央通り線、7月4日月曜から2車線での共用を開始します。より都市計画道路中央通り線は、より駅南口周辺における中心市街地活性化事業の一環として整備を進めていますが、車道部については、7月4日午後3時からの開通式後、現在の一方通行規制を解除し、2車線対面通行での共用を開始します。引き続き歩道部の舗装や植栽などの整備を行い、令和4年度末にすべての工事が完了する予定です。問い合わせ、都市計画課、電話 581-2121、内線243、明治安田生命保険総合会社と協定締結、包括連携協定、町は5月10日に、明治安田生命保険総合会社と、寄居町と明治安田生命保険総合会社との包括連携協定の締結式を行いました。協定締結は1月28日にしていましたが、まん延防止など重点措置適用期間中であることを考慮し、締結式は延期していました。この協定は町と明治安田生命保険総合会社が緊密に連携し、共同による活動を推進することで、地域の活性化と町民サービスの向上を図ることを目的としています。町ではこれからも民間企業が有している知識や経験を行政サービスに生かし、より一層多彩な取り組みが展開できるよう努めます。問い合わせ、総合政策課、電話 581-2121、内線462、よりの緑と空間を楽しむ会と協定締結、中央通り線における街路樹維持管理協定、町は5月20日に、特定非営利活動法人、よりの緑と空間を楽しむ会と、より都市計画道路中央通り線における街路樹維持管理協定を締結しました。協定では同会が街路樹の点検や落ち葉の清掃、剪定などの日常的な維持管理作業を実施し、町は清掃用具などを貸し出すなどの必要な支援を行うこととしています。今後はこの協定に基づき、官民が連携して、町民の方に愛着を持っていただけるような美しい街路樹の維持管理に努めます。問い合わせ、都市計画課、電話 581-2121、内線243、11ページ、株式会社アームレスキューと協定締結。災害時における無人走行車両などによる協力活動に関する協定。町は4月26日に株式会社アームレスキュー田中明代表取締役と災害時における無人走行車両などによる協力活動に関する協定を締結しました。この協定を締結したことで災害発生時に土砂や瓦礫によって通常の車両では近づくことが困難な場所への無人資機材搬送車両による救助資機材、救援物資などの運搬や要救助者の早期救助が可能になりました。また協定締結にあたり、町に無人偵察車両レスキューアイをご寄付いただいたことで、災害発生時、町がレスキューアイを使用し、侵入困難な現場での情報収集が行えるようになりました。地元企業である同社との協定により、 災害発生時の救助・救援活動を迅速に行い、地域力を生かした災害に強いまちづくりを進めます。問い合わせ自治防災課、電話 581-2121、 内線371、家具転倒防止器具設置事業ご利用ください。町では地震による被害をできるだけ小さくするため、家具の転倒防止器具 L 型金具の設置を支援しています。万が一家具が倒れた場合を考え、安全な位置に家具を配置し、しっかり固定しましょう。この機会に家庭内の安全対策を見直してみませんか。対象、町内在住の65歳以上の高齢者のみの世帯、町内在住の65歳以上の高齢者と中学生以下の者の世帯、対象家具、タンス、食器棚、本棚、壁や柱に L 型金具で固定します。設置費用無料、1世帯につき各3台まで。申請は1世帯につき1回のみです。予算額に達した時点で受付終了となります。申請方法、申請書に必要事項を記入の上、自治防災課へ提出してください。申請書は道下に備え付けてあるほか、町公式ホームページからも取得できます。その他、借家の場合は家主の承諾が必要です。問い合わせ自治防災課、電話 581-2121、 内線373。毎月第4金曜日は健康チェックの日です。町では第4金曜日を健康チェックの日として、役場1階ロビーに脳血管疾患予防健康チェックコーナーを設けています。脳血管疾患は高血圧、動脈硬化、喫煙などが原因で、血管の弾力性が失われ、傷つき脆くなることで発症する可能性が高くなります。脳血管疾患を予防するには、運動不足や喫煙、多量の飲酒などの生活習慣を改善していくことが大切です。月に一度の健康チェックを習慣にして、ご自身の健康づくりにお役立てください。日時、6月24日金曜午前9時から正午。場所、役場1階ロビー。内容、推定野菜摂取量測定、血圧計、血管年齢測定器での計測と計測結果を用いた保健師による保健指導。問い合わせ町民課、電話 581-2121、 内線113-115。
12ページ、よりいい土曜塾がスタート。よりいい英語塾も間もなく開校します。今年度も、よりいい土曜塾がスタートしました。よりいい土曜塾とは、中学3年生の皆さんの学力を向上させ、希望する進路を実現させたいという趣旨から開設している町独自の取り組みです。年間40回もの講座を実施し、内容も中間テスト対策講座、進路対策講座、北進テスト対策含む、英検対策講座、実力テストと充実しています。なお、受講料は無料です。昨年度までは役場庁舎において集合型で実施していました。しかし、遠い地区の生徒は通うのが大変だったり、保護者の方に送迎をお願いしたりと、ご不便をおかけしました。そこで今年度は、すべての生徒の皆さんに参加していただけるように、従来の集合型の授業だけでなく、家庭でも受講できるオンライン型の授業と、都合の良い時間に受講できるオンデマンド型の授業を開設しました。学力向上と希望する進路の実現のために、たくさんの方の参加をお待ちしています。参加した生徒や保護者の方からの声。 質問すると分かるまで教えてくれたので、成績がとても上がりました。おかげさまで志望校に無事合格できました。コロナ禍で大変な中、状況によってすぐにオンラインなどの対応をしていただいたので、安心して受講させることができました、など。より良い英語塾が7月からスタートします。小学6年生の英語に対する興味関心を高めるために、より良い英語塾を7月から開講します。6月中旬から各小学校で申し込みの受付を開始します。より良い土曜塾と同様、集合型に加え、オンライン型とオンデマンド型の授業を開設します。たくさんの方の参加をお待ちしています。問い合わせ、教育指導課、電話 581-2121、住民票などの第三者交付にかかる本人通知制度をご存知ですか？住民票の写しや戸籍謄本などが本人の代理人や第三者の請求によって交付された場合に、あらかじめ登録された方にお知らせをする制度です。一部通知対象外の場合があります。虚偽やなりすましによる不正取得の早期発見や不正請求の抑止につながります。登録できる方、寄居町に住民登録している方、寄居町に本籍がある方など、申し込み場所、町民課、おぶすま連絡所、用土連絡所、必要書類、本人通知制度事前登録申し込み書、申し込み窓口に備え付けてあるほか、町公式ホームページからも取得できます。本人確認書類、運転免許証、旅券、マイナンバー、個人番号カードなど、その他、第三者からの請求を拒否したり、交付の可否を確認したりする制度ではありません。なお、申し込み書の内容に変更があった場合には、届出が必要です。詳しくはお問い合わせいただくか、町公式ホームページをご覧ください。問い合わせ、町民課、電話 581-2121、内線105、日本語教室ボランティア養成講座の参加者を募集します。町では、省内在住、在勤の外国の方を対象とした日本語教室開設に向けて、日本語教室ボランティア養成講座を開催します。この講座では、生活で使う簡単な日本語を学びたい外国の方に、日本語で会話をしながら身につけていただける方法を学ぶことができます。外国の方との交流に意欲のある方は、ぜひご参加ください。日時、7月8日、15日、22日、午後7時から、各金曜日。なお、講座は2時間程度を予定しています。場所、役場庁舎、中央公民館、対象、町内外問わず日本語を教えるボランティアとして継続的な活動に意欲のある方、定員20人、応募者多数の場合は抽選、講師、公益社団法人国際日本語普及協会、アジャルト、講師、松尾京子氏、費用無料、申し込み、6月30日木曜日までに電話または E メール SG 数字の161 g@town.yorii.saitama.jp で障害学習課へお申し込みください。なお、申し込みの際は1. 氏名、振り仮名 2. 住所 3. 電話番号 4. メールアドレスをお知らせください。なお、E メールの件名は日本語ボランティア申し込みとしてください。問い合わせ、障害学習課、電話 581-2121、内線532-533、13ページ、 6月23日から29日は男女共同参画週間です。国では毎年6月23日から29日までを男女共同参画週間としています。男女共同参画社会基本法の目的や基本理念について理解を深めることを目指し、様々な取り組みが全国各地で行われます。今年度はユース世代、15歳から20歳を対象に、男だから、女だからといった性別役割意識にとらわれず、個性と多様性を尊重し、自身の可能性を信じて、誰もが生きがいを感じられる社会を実現していくきっかけとなるキャッチフレーズの募集が行われ、次の作品が最優秀作品に選ばれました。男女共同参画週間キャッチフレーズ、あなたらしいを築く新しい社会へ。男女共同参画パネル、ポスター展示。町では男女共同参画週間に合わせ、災害と男女共同参画と私の防災対策の2つのテーマで男女共同参画パネル、ポスターを展示します。災害と男女共同参画では、近年の災害による被災状況から浮き彫りになった男女共同参画の課題とこれから目指す社会をわかりやすく紹介します。私の防災対策では、大切な命を守り、被害を少しでも減らすために、私たちが日頃からできることを紹介します。日時、6月23日木曜日から29日水曜日、なお土曜日、日曜日を除く。場所、役場1階ロビー。問い合わせ、人権推進課、電話 581-2121。内線412、チョンミン税、県民税、住民税のお知らせ。令和4年度のチョンミン税、県民税は、令和4年1月1日に寄居町在住の方が対象となり、令和3年中の所得に課税されます。6月13日月曜日にチョンミン税、県民税の納税通知書を発送しますので、納期限内の納付をお願いします。町民税、県民税の納税方法、普通徴収、納付書や口座振替で、6月、8月、10月、12月の年4回の納期で納める方法です。納付書が同封されている方は、金融機関、コンビニエンスストアなどで納付してください。口座振替の方は、口座の残高確認をお願いします。給与からの特別徴収。給与支払い者が納税義務者の毎月の給与から天引きし、6月から翌年5月までの12回で納税義務者に代わって納める方法です。公的年金からの特別徴収。公的年金の年金保険者が納税義務者の年金から天引きし、4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月の年6回で納税義務者に代わって納める方法です。問い合わせ、税務課、電話 581-2121、内線154から156、祝長寿、敬老祝い金を給付します。町では長寿を祝福するため、9月下旬に敬老祝い金を給付します。給付対象者、満77歳の方、昭和19年9月3日から昭和20年9月2日生まれ、給付額1万円、満88歳の方、昭和8年9月3日から昭和9年9月2日生まれ、2万円、満99歳以上の方、大正12年9月2日以前に生まれた方、3万円。なお、令和4年9月1日時点で、引き続き1年以上、寄居町に住所を有することが給付の要件となります。振込口座について、 新たに対象となる方、6月下旬に口座振込依頼書を郵送しますので、手続きをお願いします。過去に敬老祝い金の給付を受けたことがある方、過去に給付を受けた時と同じ口座へ振り込みます。振込先を変更する場合は、口座振込依頼書の再提出が必要となりますので、お問い合わせください。口座振込依頼書の提出が遅れた場合や、内容に不備があった場合は、振込時期が遅くなることがあります。問い合わせ、福祉課、電話 581-2121、内線123-124。